愛する天の父なる神様、今朝もお目覚めが与えられて、あなたの命によって、あなたの愛によって生かされていますことを感謝いたします。私たちが祈る前から必要なものすべてをご存知で、またそれを豊かに備えて与えてくださる天のお父様、あなた様は悪い人の上にも良い人の上にも太陽を昇らせ、また雨を降らせ、また豊かな美味しいものや様々な必要なものを備えてくださいます。何よりも神様、あなたは私のために罪の許しと体のよみがえり、また常しえの命を無代価の賜物としてお与えくださいますから、ありがとうございます。どうしても必要なものはお金で買うことができませんが、ただあなたから贈り物として受け取ることができますから感謝いたします。どんなに貧しい人であっても、神様はこの救いから漏れることがありませんから、ありがとうございます。どうかしよう、私のためにへりくだってくださり、また私のために貧しくなってくださり、私のために痛み苦しんでくださった主を今日も覚えることができますように、そしてよみがえられて、すべてを御手の中にすべを収めておられる方は、あなた様であることを、私たちが礼と誠を持って、そのことを覚えて、あなたを拝していくことができますよう、助けてください。この、悪が現実に存在する世の中にあって、神様、この地上の人生を続けて、この旅を歩んでいきますから、神様、そのところに確かな指針を与えてくださり、神様、私たちが争いになるところに平和を作り出すものとして、また、殺伐としたところに本当に温かな、ほっとすることのできる、そのような雰囲気を、またキリストの香りを放つものとして、私たちを御霊で満たし、整えてくださることを、内側に新しくキリストを形作ってくださることをお願いいたします。期待をして、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
私は四国の高知の生まれですから、雪はほとんど見ないんですけども、ここに来たら少しは雪が見れるかなと、そういう少しの期待があったんですが、感謝なことに今日はですね、朝起きると本当に白い景色が広がっておりまして、ちょっとはしゃいでおりました。10回を順番に学んでおりますけれども、まず神様と私たちの関係が語られていました。そして後半に今入っていますが、隣人との、人と人とのこの対人関係における、この一つ一つの指針が語られています。前回は、父と母を、あなたのお父さんとお母さんを敬いなさい、そのような言葉が記されていました。それには理由がつけられておりまして、あなたが、この、主が与えようとしておられる地で、あなたがその弱いが長くなるためである、そのようなこの約束というか理由が記されていました。今日見たいところはですね、その次のところなんですけれども、殺してはならないというこの言葉です。これには理由が一切つけられていません。ところが命がますます軽んじられているということを私たちは本当に感じています。その中にあっては、なぜ人を殺してはならないのかというこの問いかけがですね、私たち一人一人に突きつけられているかと思います。テレビ番組の中でいろんな有名な方が集まってこのことを議論したりしております。しかし明確な答えが、そして子供たちがですね、お父さんお母さん、なんで人を殺しちゃいけないのと素朴な質問をされたらですね、皆さんはどうお答えになるでしょうか。そんなことは当たり前だということかもしれませんが、それが当たり前でなくなっている世の中ですから、もう一度考えてみたいと思うわけです。杉戸に来て最初の冬を迎えておりますけれども、実はこのまだ1年経ってない中で、杉戸町でも、2件の殺人事件があったことを覚えております。あの商店街やこの団地の方や、本当に神様の前に、この本当にその方々の上に残されたものの上に 慰めがあるようにと祈りますけれども、この一言ではないことを覚えます。殺人未遂ということも、たくさんあるかもしれませんし、自殺ということもですね、あまりこの表には出てこないですが、あのこの町の近くでもこの町の中でもあるかと思います。今日 どういうメッセージを語ろうかなと思っておりましたけれども、いい機会なので少しこのバイブルキャンプの話をまずしたいと思っているんですね。皆さんバイブルキャンプというのをご存知ですか？私たちの教団日本同盟キリスト教団の中には浜名湖と、松原湖とそして北海道の日高にバイブルキャンプ場というのがあります。いずれかのキャンプに一度でも行かれた方いらっしゃいます。はい、そのキャンプ場でとても助けになったこの導きとか指針を受けたという方いらっしゃいます。あ、ありがとうございます。あまりいらっしゃらない。私が去年までいましたその愛知県の豊橋というところはですね、浜名湖のキャンプ場に車で30分以内で行けるんですね。峠を一つ越えてですね、静岡県にこうまたぐとすぐに浜名湖のほとりに、その丘の上にキャンプ場があります。そこはかつてスウェーデンアライアンスミッションというこの宣教団体が、この宣教師の子どもたちを育てるための、学校をまず作ったところなんですね。長い間この日本という異国の地に腰を下ろして宣教をするということを考えると、やはり子どもたちの教育という問題が真剣なこの課題になるわけですね。母国も覚えてほしいし、日本語も喋れるようになってほしいし、日本人のお友達とも仲良くなってほしい。そんな中でですね、その学校がそこにあったんです。しかしそのスウェーデンの宣教師たちによって東海地区、静岡ですとか愛知、岐阜、その辺ですね、たくさんの開拓教会が与えられました。そして日本人の牧師にバトンが渡されて、そこでこの、教会が、立ち上がっていきました。しかしその、初期の段階で吉本明先生ですとか、森田正義先生という方々がですね、キャンプ場を作って、そしてバイブルキャンプ場を作って、そこで一緒に人育てをしようじゃないかと、そのようなビジョンが与えられまして、その青年学校の横に、もう吉本先生大工さんですからね、そしてもう地元の牧師がですね、もう手弁当で集まってですね、もう土方作業から始まって全部いろいろ作ってしまったんですね、キャンプ場で。そこで一緒に人育てを始めるということがあります。そしてですね、そのキャンプ場も50年以上の歩みがあるわけですけども、だんだんそのチャペルがですね、老朽化してきていて、そしてさらに、よりこのキャンプ場が将来にわたって用いられるために、今年の教団総会の中では、この浜名湖のキャンプ場のチャペルをですね、新しくする計画のこの案が出される予定です。実は私は浜名湖の回し者ですね。キャンプインなんです、浜名湖の。ですからどちらかというと、こう、松原湖よりも浜名湖の方が行きしてしまうんですけれども、でもやはり松原湖は松原湖の良さがあると思います。でも私時々考えるんですね。もしこの教団にバイブルキャンプというものがなかったとしたら、一体この教団はどうなっていたんだろうか。おそらく非常に宣教協力というのは名ばかりの教団になっていたと思うんです。そしてもう括弧教会主義、もう自分たちの教会だけが成長すればいい、自分たちの教会だけが祝福されればいい、隣の教会の祝福も祈らない、そういうですね、非常にこの自己中心的な教会形成をしていく中で閉塞感が増し加わったのではないかと思います。しかし感謝のことに浜名湖と松原湖と日高にキャンプ場が与えられている中で、たくさんの若手の教職はそこで育てられています。私もそうです。たくさんの若い役員の方々もそこで育てられています。そして若手の青少年、中高生、次の世代になっていくところの若者たちがどんどんそこから毎年のように救いの決心に導かれて、洗礼を受けて、そしてそれだけではなくて、その後ですね、同年代の友達と祈り合って一緒に成長していく、そういう歩みを続けています。まあ、ですからですね、このぜひこのキャンプのためにも覚えていなっていただけたらと思いますが、 ある夏のことでした。浜名湖のその夏というのは暑いんですけれども、もう汗だらだら流しながらですね、でもこのキャンプ場の中で建物の中はエアコンを効かすわけですが、そこである先生がこのなぜ人を殺してはいけないのかというこのテーマでですね、語ってくださったところがですね、非常に印象的だったので、そのことをご紹介したいと思います。手法をお持ちにくださればですね、そこに、その講師の先生が語ってくださった内容を、私なりにこう、書き留めていたものを、少しまとめました。今日はいくつかこう、実物を持ってきたんですが、まあ、いろんな陶器と呼ばれるものがありますね。まあ、好きな方はろくろをですね、買ってきて自分で土をこねてですね、何かこういうものをお作りになることがあるかもしれませんが、聖書を見ますと神様は陶器師に例えられています。ろくろを回してこの陶器を作る人、そして私たち人間はこの陶器のような、作られたこの作品だと言われているんですね。この関係はとても大切です。作り主と作られたものの関係、これが分からなければ聖書の言っている神というのが全然的外れなイメージになってしまうんですけども、聖書が言っている神様というのは作り主です。ちょうど陶器師が陶器をろくろ回して作るように、私たちをお母さんのお腹の中で組み立てて命を与えてこの世に生まれ出させてくださった。そして何かを作るときには必ずデザインとともに目的があります。まあ、これはですね、熱いものを入れてもですね、熱くないようにしっかり持てて口に運ぶことができるようにこの作られている、まあ、コーヒーカップのようなものなんですけれども、まあ、いろんな種類があるわけですね。でもそれぞれに個性があっていいなと思うわけですよ。で、人もですね、やっぱり自分と他の人を比較しやすいですよね。それでですね、あの人にはあの人の方がこう白いとかですね、あの人の私はこんな色だとかですね、いろいろこう比較してこう自己憐憫というかですね、自分はダメだ自分はダメだと思いやすいんですけども、そうではないんです。世界でただ一人しかいないのがあなたですね。それがもう最高傑作、神様が失敗をなさらない神様が繊細に作ってくださったのがあなたという存在です。ですからあなたは偶然の産物ではない、勝手に存在こう本当に自然に発生してきたものではなくて、神様があなたをお作りになったからこそ今あなたはそこに存在しているんだということを聖書は語っています。そして神様がお作りになったのであればあなたの存在の価値があるわけですね。あなたでしかできない使命、働きが神様に託されているということが言えます。さてここに陶器があります。もし、あなたがこの陶器を作ったのであれば、この作品のですね、作った、本人であるならばこれちょっと気に入らないなということであるならばもう割っちゃおうかということでパリーンとこう投げつけて割ることもできます。ところがですね、この別の人が作った陶器があるとします。これなんか気に入らないデジタルデザイン壊しちゃおうかパリーンなんてことは本来できないことだと思います。自分の作ったものであれば気に入らないからといって壊す権利があると思うんですが、他の人が作ったものでそれが気に入らないといってですね、勝手に壊す権利を私は持ち合わせていないのでないでしょうか。それをするとすれば越権行為になるかと思います。本人が、作った本人が気に入らなくて壊すならば全然問題ないんですけども、別の人が気に入ってせっかくこう、手塩にかけて作ったにもかかわらず、あなたの作ったものダメよ、こんなの壊しなさいなんて言って奪ってですね、パリーンなんてやったらですね、怒ることになりますよね。で、実はですね、このことがなぜ人を殺してはならないのかという理由に結びついてきます。もしあなたが他の人の作り主、他の人をあなたが作ったということであるならば、もうその人が気に入らないから、あいつが気に入らないからといって、その人を壊すことができるでしょう。しかし、すべての人は、私たちの人間の作ったものではなくて、
作り主なる神様の作品である、最高傑作である。そうであるとするならば、私たちは勝手に他の人が作ったものを殺めたり壊したりする権利は持っていないということなんです。人を殺すということはどういうことでしょうか。それは神の作品を壊すということです。それは相手のあるいは自分自身の存在価値を否定するということです。お前なんかもう生きてる価値がないんだから死になさいということですよね。それで壊してしまう、殺めてしまうということになるわけですが、それは一体どういうことでしょうか。それを突き詰めて考えますと、傲慢の極みだと思います。恐れ多くも自分自身を相手の作り主の立場に置く、いわば自分が相手の神のような存在として、このそういう立場から相手を相手の価値をですね、評価して判断して、この人は生きる価値があるとかないとかですね、まあ、そういうことで人殺しをしてしまうことがあるかもしれません。しかし人が、全ての人が神の作品であるとするならば、自分が作ったものでないとするならば、それを勝手に気に入らないからといって、ムカつくからといって殺すのは、とんでもない越権行為だと言えないでしょうか。そんなことを考えながらですね、聖書を見ていきますと、非常に鋭い言葉がイエス様によって語られていることを思います。ある方はこうおっしゃられるでしょう。いや、私はね、人を殺すなんてそんな恐ろしいことはしていませんよ。だからこの殺しをならないということは私いつも守っています。そんなことをしますと刑務所に入らなきゃいけないですから、そんなバカなことはしませんとかですね、まあ思っている方が多いかと思うんですが、しかしどうでしょうか。人の目から見るならば、あなたはおっしゃる通りの正しい人かもしれませんけれども、表面ではなく上辺だけではなく、心の中を、魂の中を、魂の値打ちをご覧になる神様の前にはどうでしょうか。隠れたところ全てお見通しの神様、その神様の目から見て、あなたの歩み、またその心の中はと問われていくことを覚えます。新約聖書を一箇所開いてみていただきたいと思うんですが、マタイの福音書、有名な三条の説教と呼ばれるところですが、五章のところをお開きください。そこではイエス様がその当時の宗教者たち、あるいは信仰者たちの基準と、聖書が本来意図している神様の基準の違いを明確に対比させて語られております。マタイ福音書の5章の21節からのところを今日ちょっと見たいと思うんですが、そこではまさにこの人殺し殺人ということに対してのイエス様の教えが記されております。5章の21節から少しお読みいたします。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。これが、まあ、世の中の、価値基準、教えということです。しかしその後22節、しかし私はあなた方に言いますという言葉で、神様の基準、イエス様の基準について、お語りになります。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。なんとすごい鋭い基準でしょうか。兄弟に向かって腹を立てる、もうあの人はムカつくとかですね、もうあの人はもう腹立つ、まあ、そういうことで怒ってしまうときにですね、それは裁きに受けなければならないとおっしゃるわけですね。で、まあ、能なしというような意味の言葉、もうお前なんかいなくてもいてもいなくてもいいんだみたいなことをですね、
行ってしまうときに、それはもう最高議会に、神様の前に、この最高の裁判にかけられる、それほどの重い、罪だということを聖書は語っています。まあ、バカ者とかですね、その、まあ、キリスト教のこの、保育をしますと、幼稚園の中では、その保育園の中ではですね、バカとかね、そんなことを言っちゃいけないよということを教えるんですが、でもですね、子供たちはそういう言葉を早く覚えてきます。どこで覚えてくるんですか？多分家庭の中でもまず覚えるでしょうね。家庭の中でそういう言葉が飛び交っている可能性があります。あるいはテレビの中から聞こえてきます。あるいは学校の中のクラスの中から聞こえてきます。もうひどい言葉がいい、もう学校の先生でさえ、気づいていないその裏サイトとかいうところありますけども、今、その携帯電話とかで自由に見ることのできる掲示板がインターネットの上にあります。そこでもう本当に考えられないほどのひどい言葉が、死ねとかですね、もううざいとかですね、もうすごい、もうその人の人格そのものを、存在そのものを否定するような言葉がもう、陰湿ないじめとしてこのあります。そういうものは燃えるゲヘナに投げ込まれますと、主は語られているのであります。ですから、この、聖書が言っている人殺しというのは、実際にナイフで人にぐさっとやってなかったとしても、言葉のナイフを持って人を刺していませんか？心の中であなたは人殺しをしているものではありませんか？ということを問うわけです。まあ、舌先三寸で人を殺すことができるということが言えます。ナイフよりももっと鋭く、その人の心をえぐることができます。それが言葉の力です。もっと鋭くストレートに語っているところも、まあ、今日は殺人ということのテーマですから、このなるべく避けて通りたいところなんですけれども、でもここを避けるとですね、本当の意味で罪が分からなくなりますので、あえてこの私たちの本当の姿に目を向けていきたいと思います。新約聖書の一番最後の辺にですね、ヨハネという人が書いた手紙が3つほど、収録されております。その最初のヨハネの手紙第1というところの3章15節というところをお開きください。第1ヨハネの3章の15節というところです。そこにはですね、本当に鋭い言葉で私たちの心の中の思いを鋭く差し通す神の言葉が記されています。第1ヨハネの3章の15節をお開きください。お読みします。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。なんとストレートな言葉でしょうか。兄弟を憎むというのは、すなわち人殺しだと聖書は語っているのであります。憎むということは、もうその人がいなくなってしまえばいいと思っているわけですから、それも心の中で、あるいはその態度に出てくるでしょう。兄弟を憎む者は人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまることはない。大変鋭い警告がなされています。聖書を見ますと、いろんな殺人事件が収録されております。その一つ一つを少し見ていきたいと思うわけですが、初めに言いますと、どんな人であっても神から離れた瞬間に、あるいは神なしで生きようとしたが、さまざまな殺意や敵意にとらわれてしまって、条件さえ整えばいつ実際に殺人を起こすかわからないというものだ。それが人間というものなんだということを聖書は告白し、掲示しています。まず、創世記を開きたいと思います。創世記の3章というところ、ごめんなさい、4章というところを開いてみてください。そこには人類の始まって最初の殺人事件が記されています。兄弟を殺していくというこの 殺人事件のことですね。有名なカインとアベルというこの兄弟が、アダムとエバに与えられました。しかしお兄さんのカインは妬みから嫉妬から弟アベルを殺していくというこの悲惨な事件が起こっていきます。創世記のこの3章以降はですね、人間の失敗がまた人間の罪が、このずっと書き記されていきますが、それもまさに失敗学のテキストというようなものですが、いかに私たちが人殺しを、するような、罪深いものなのかということを思います。この時には捧げ物に関してのことで妬みが起こりました。カインとアベルそれぞれが神様の前に捧げ物を、しました。ところが神様は自分の捧げたものよりもアベルの捧げたものの方を大切に喜んでいらっしゃるように思ってしまった。そのカインはですね、そのことのゆえに弟をなんだこいつはということで殺してしまうということがあります。五節六節を読みます。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。あなたはなぜ憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺したと聖書は記します。妬み嫉妬というのはこの殺意の、この殺人の動機の主な一つだと思います。イスラエルにサウルという王様がいました。この王様も妬みと嫉妬に駆られた王様でありました。そしてダビデという自分の忠実な部下をですね、殺そうと食われてた方として出てきます。その原因はですね、人の評価にありました。非常に比べられてしまったんですね。サウルという王様はこのダビデと比べられてこんな風に言われました。女たちが笑いながら繰り返してこう歌ったということなんですけども、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルは千人をやっつけたけれども、ダビデは万人をやっつけた。まあ、そうやってですね、比較されたときにですね、このサウルという王様は非常にこの妬みと嫉妬の思いに駆られてダビデを憎むようになりました。そしてダビデを、どうにかして殺してやろうというその殺意の中で、この槍を投げつけたりしていく場面が聖書に記されていきます。妬みというのは本当に恐ろしいものです。罪はいつでも私たちを恋したって戸口で待ち伏せしているようなものではないでしょうか。兄弟の中で妬みというのは当然のように起こってくることでしょう。誰の心の中にも起こってくることです。しかしそれを正しく扱うことがなければ、やがてそれは殺意が実際の行動に出るでしょう。復讐心、報復心、憎しみ、怒りというものも主なこの殺人の動機になります。もう一度創世記に戻りますが、創世記の4章、23節から24節というところもお開きください。創世記の4章の23節から24節のところです。先ほどのカインとアベルの記事に続いて、この暗さを増していく人間の歴史が記されています。創世記の4章23節、そこにはレメクというこの権力者が出てまいります。レメクはその奥さんたちに言います。アラとスラよ、これが奥さんたちの名前だったようですが、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の服従があれば、レメクには77倍。 許すことができない復讐の極み、復讐の鬼となった人の姿があります。自分が少し傷を受けたならば、一人の人をそのことで殺してしまう。打ち傷を、ひどい傷を受けたとすれば、一人の若者を、若い者を殺してしまう。それほどに、この、権力に任せて人を殺めることをしていく、この姿があります。実は、出エジプト記を導きました、モーセという人物も、かつて人殺しの罪を犯しました。モーセは大人になって、その時に、自分の同胞のヘブル人がエジプトの人にいじめられている姿を見ました。ですからですね、すごいこう腹を立てて、憎しみと怒りに駆られて、そのエジプト人を撃ち殺したんです。そして砂の中に埋めてしまいました。しかし神様はやがてこの殺人者を神の器として用いていくということが起こってまいります。カインの場合もそうです。カインに特別な守りを与えて、やり直しの機会を与えていかれるのが神様のこの導きであります。いろんなことがあるかと思いますが、この私たちが一番鮮やかにこの殺人のそのことについて罪を示される場所がありますので、そこも開いてみたいと思います。新約聖書のルカの福音書23章というところです。ルカ23章の19節、そこにこのバラバという人物が出てくるんですね。少し前からお読みしますが、このイエス様が裁判にかけられている場面です。ピラトという、このポンティオ・ピラトという、指導者、またそこに祭司長や時の指導者たちが集まっていましたが、民衆を呼び集めて、そしてこう言います。あなた方はこの人を、イエス様のことですが、この人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。時の地方総督がイエス様の取り調べをしたんです。だけど、イエス様は何も悪いことをしていないじゃないかと、その無実を訴えていくその言葉があるわけです。この人は死罪に当たることは何もしていません。死刑にする必要がありません。だから、懲らしめた上で彼を釈放しますと、ピラトは言ったんです。ところが、群衆は、そして、その時の宗教者たちは何と言ったでしょうか。18節。しかし彼らは声を揃えて叫んだとあります。この人を除け、イエス様を除け、バラバを釈放しろと。バラバという方はですね、19節にあります。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で、牢に入っていたものである。まさにこの人は人殺しをしたことで、牢屋に入れられていた、そういう殺人犯だったわけですね。ところが人々はその殺人犯を釈放して、代わりにイエス・キリストを十字架につけて殺せと叫んだのであります。なんということでしょうか。なぜそこまで人々はイエス・キリストを憎んだんでしょうか。それはイエス・キリストが人の罪をしてきたからです。一番触れてほしくない罪という問題に触れる、そして正しい姿を見せられていく、その対比の中で、私がどんなに正しくない人間なのか、私はどんなに醜い自己中心な人間なのかということを思い知らされる存在だからなんです。人はそういうものです。学校の中で、あるいは会社の中で、また近くの中で、非常に正しく生きようとしている人がいるときにですね、正しく生きたくない人にとっては、その人が非常にこう邪魔な存在になるわけですね。もう煙たい、もう鬱陶しい存在だから、あんな人がいなくなってほしいなということで、 非常にうまい具合に細工をしてですね、根回しをしてその人をどっかに別のところに配属させたりですね、あり得ます。暴動と人殺しの角で罪に牢屋に入れられていたものを釈放しろと叫んで、罪のないこのイエス・キリストを十字架につけろと叫んでいくこの人々の姿、それは実は私たち一人一人の皆さんの姿であると聖書は語っています。実は私たちは心の中で殺人を犯す前、人殺しをする前に神様を心の中で殺さなければいけません。神様を自分の人生の中から抹殺しなければなりません。なぜかというと、そうしなければ自分の思い通りに生きられないからなんですね。すべての人は人殺しをする前に神を殺しています。神を亡き者として葬り去る、それさえできたら何をしても許される世界になりますからね。本当に神がいなければ何をしても許される世界になります。本当にこれが世の中の現実だと思います。無罪の人を罪に定めて、罪人を無罪で釈放していく、そういうことを平気でしていく法律をねじ曲げても、その殺意を、緩めないという人の姿があります。ミッションバラバというその人たちをご存知でしょうか。元ヤクザで矢もつく人ですね。今ビジュアル系のクリスチャンです。まあ、見た目が派手なクリスチャンと言いましょうか。もうしっかり入れ墨があるんですね。もう背中中とか肩の辺まで、まあ、十字架担いで行進をしたりですね、親分はイエス様という映画がですねできまして、かなりのこの世にこの日本にインパクトを与えたのではないかと思うわけですけれども、政治家の中でもそのミッションバラバのですね、親分イエス様を成功させる会のこの会長になった方がいらっしゃいましてですね、そしてまあそういうかつては仁義なき戦い、今は親分はイエス様という方々をですね、この映像に、映画に収めたことがあります。ミッションバラバのホームページがありまして、そこにこんなことが書いてあるんです。誰が名付けたミッションバラバ、命を懸けた伝道集団、悪に強きは善にも強し、神のためならとことんやるぞ、名前の由来は盗賊バラバ、エルサレム一のならず者、寸出のところで処刑のはずがイエス様が身代わりに、挫折ばかりの人生に一輪咲いた神の愛、飢えと渇きの魂を癒してくれたイエス様、出来のいいやつ悪いやつ、墨を入れたやつまでも愛してくれたイエス様、僕らの親分イエス様。元ヤクザですか。実は元ヤクザの方が牧師先生もされております。そんな教会になんていう方がいらっしゃいますか。実はですね、私は正直に告白します。非常に嫌悪感を持っていました。ところがですね、豊橋にもですね、ミッションバラバの人たちが来られまして、クリスマスの集会をやったんですね。市民クリスマスとか言って、でその証の姿を見たり、彼らの生き様をの体験談を聞いていくときに、私はこういうふうに思わされました。私は彼らのようには腕や肩や背中には入れ墨はないかもしれないけれども、心の中はどうだろうか。心の中には入れ墨がしっかりと彫り込まれているような、人が見ていないところで、人に知られてないと思うところで、こそこそとヤクザと変わらないようなことをしているのではないか。神様がしてはならないということをことごとくしているのではないか。もしそうならば、隠れて悪いことをしている分、ヤクザよりも立ちが悪い、ヤクザよりもいやらしいものではないか。心の中には自分のことしか考えずに、人を蹴落として自分さえ幸せになれればそれでいいと考えている、惜しみなく人を自分のために利用し、利用だけ利用して、奪うだけ奪って、傷つけるだけ傷つけて、何も悪いと思っていない。まるで自分が神のやるかのように勘違いをして、高ぶりおごり、自分が一番正しいとして、人を見下し裁き、一体お前は何様だと神様に言われてもおかしくない存在。
そのような罪深い私たちのためにキリストは十字架で死なれました。バラバを釈放して、代わりにイエス様が身代わりに、バラバの身代わりに十字架につけられるんですよ、罪のない方が。それは、罪のないあなた、罪のない方が、あなたのすべての罪を肩代わりして、私はあなたの罪のために十字架にかかって苦しみます。命を捨てます。それゆえにあなたの罪が、借金が、あなたの罪の負債が全部許されますよ。あなたを非難していた、その、あなたを追い立てていた、取り立てていた借金の債務証書が全部十字架に釘付けにされて、借金は全部払われましたという、この、判子が押されましたと。そう聖書は語っているんです。キリストが十字架の上で最後に息を引き取られる前に何を叫んだでしょうか。テテレスタイというギリシャ語を叫ん、この言葉を叫ばれました。それは商売の時の言葉なんですね。借金は全部返済したという言葉なんです。借金は全て返済した、完了したという言葉を持って、イエス様は、父を我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰の借金を肩代わりしてくださったんですか？あなたの全ての、生まれてから今日までの言葉における罪、心の中における罪、実際に犯したその罪、生まれてから死ぬまでの間の全部の罪を神様は肩代わりしてくださいました。だからこそキリスト教には本当の救いがあります。そして人を本当に変える愛がここにあるんです。どうしようもない人間のクズだと言われるようなヤクザでさえも新しく作り変えて人のために生きることができるような、真っ当な人生を生きることのできるような、そういう力を持った宗教、いや宗教ではないです、神ご自身の生き様が、イエス・キリストという実在されている神ご自身が人を変える愛を持ったお方であります。その方は十字架につけられ蘇られただけではなく、今も生きておられて復活なさっておられて、誰でも心を開くならばその人の心にお入りくださって、どんなにどうしようもないものの心の中にも入ってくださって、自分では掃除できないです。でも神様がきれいに掃除してくださいまして、そしてその美しさは内側から輝き出てくるようになります。浜名湖のキャンプ場、バイブルキャンプとか結構遊びをするんですね。ふざけた遊びをするんですよ、スキットとか、ショート寸劇ですね。ある時私はですね、カウンセラーをやっていまして、台本、シナリオを書いてですね、このキャンパーたちにやらせたんですけども、なんて言うんでしょうか、エステティックさなんていうか、この、そういう話をしたんです。でもそのことはですね、インナービューティー、内側の美しさを大切にするこのスタロンですとか言ってですね、人はですね、一生懸命化粧をしたりですね、もう一生懸命頑張って外側をきれいに見せます。でも内側が汚かったら全然意味ありません。もう内側の醜さがにじみ出てきますから、どんなに化粧しても無駄ですよ。だけど聖書が言ってるのはインナービューティーなんです。内側が変われば外側が美しくなるんです。これ本当です。化粧しなくても本当に素晴らしい肌の色とまた輝きを持つことができるでしょう。いつもみずみずしい笑顔を持って、本当に周りの人を穏やかにする微笑みを持って生きることができるでしょう。その秘訣は聖書の中にあります。私たちが一生懸命修行する必要はありません。ただ自分は神ではないんだ、自分の力でどうすることもできない、自分で自分を救うことができませんと神様に告白してですね、白旗を上げて、神様私の人生を助けてください、私を、こんな私を憐れんで助けてください、私の人生をこれから導いてください、私を内側から新しく作り変えてくださいと祈るだけでいいんです。そうしますとキリストがあなたの心の内に触れてくださって、そしてあなたに新しく生きる力を、また神の御心を行う力を与えてくださいます。そして内側が変われば、本当に素晴らしいキリストの香りと輝きを放つ、本当に美しい最高傑作として、神の栄光を表す最高傑作として生きることができるでしょう。自分の素晴らしさを表すのではなくて、この方に全ての栄光をお返しする、そんな人生を歩むために、今日もう一度 バラバのような私のためにキリストが身代わりに十字架でかかって死んでくださった、そしてよみがえられた、その方をしっかりと見上げていきたいと思います。しばらく祈りの時を持ちましょう。声に出している方は声に出して祈ってください。1分ほど、それぞれで祈ってください。私たちの天の父なる神様、私たちは心において、言葉において、そして態度や行動において、人を殺してしまう恐ろしいものです。どうか憐れんでください。けれども、人殺しの角で捕らえられていたあのバラバが釈放され、それと引き換えに罪のないイエス様が十字架で処刑されたことを覚えます。バラバと全く変わりない罪人の私が許され、人を生かす、人を愛する自由へと解き放たれて、今生かされていますことを感謝いたします。どうかあなたの十字架の血潮をもって許されて、あがなわれた神様の子供として、人を殺すのではなくて人を生かすことのできる存在となれますように、あなたの復活の命にあふれさせてくださり、あなたとしっかりと結びついて、人を愛することのできる私たちとさせてくださること。そのようにして、神様、この殺伐とした世の中にあって、本当に温かい家庭を築く私たちとしてくださること。主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
Amen.